言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、あなたは今見えないけれども、しかし確かにおられ、あなたの声をこの耳で音として聞くことはできませんが、しかしあなたは確かに語られております。この御言葉を通して、主よ、あなたは生きた言葉を今日も私たちに授けてください。一人一人の耳を開いて、目を開いてください。あなたの慕い求める心がますます増し加えられ、御言葉を感動し、御言葉をもっと取り入れたいというその意欲がますます増し加わっていく生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今はですね、終わりの時代と言われております。暗闇のような時世として先が見えない。またクリスチャンの中でもですね、本当に光はあるんだろうか、イエス様は本当におられるんだろうか、そのように思う人も中におります。イエス様は確かに目では見えません。耳で音としてですね、サウンドとして聞くことは、声を聞くことはできませんけれども、でもイエス様は確かに生きておられ、そしてイエス様を慕い求める人にはですね、ますます現れてくださり、ますますイエス様ご自身のご性質をその人に表し、そして生きておられるということをもっともっとですね、その人に、求める人には知らしめてくださるんです。分かる人には分かりますね。イエス様生きてるって分かる人は分かるんですが、でもですね、分からない人には分からないんです。思いが、心がイエス様に向かっていないからです。今日はですね、雅歌書の3章からですね、この夜の時代、暗闇の時代において私たちキリスト者たちがどのようにして、どのような心構えで死を求めるべきかということを見ていきたいと思います。雅歌書の3章の1節から4節のところです。ではお読みします。私は夜床についても、私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると、まもなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。アーメン。ここの女性、彼女はですね、夜床についておりました。しかし、彼女はですね、眠るということよりもむしろもっと眠れない事情があったんですね。それは彼女は彼女の愛している人を探していたからです。ここで私の愛している人を探していましたって一説にあるんですが、まあ、より詳しく訳しますと、まあ、私の魂が死体求めて求めている人、私の、まあ、魂ネフェシュなんですけども、私の魂が愛してやまない人を探していましたというんですね。要するに心の内に愛している人、まあ、恋心があったんですね。私たちもイエス様に対してですね、まあ、男女の恋愛のそういう恋心というよりも、むしろもっと清らかで単純なイエス様を好き、イエス様を愛している、まあ、そういう心をですね、 私たちは持っているべきですね。この人はそれを持っていました。愛している。その人を見つけ出したい。その人が近くにいればいいのに。その人の声を聞きたい。その人のことを見たい。したい求めていたんです。で、彼女はですね、ちょっとやそっと探したぐらいでは見つからないんですね。で、そこで彼女はこの夜の街に繰り出して、さあ、起きて、その私の愛する方を探してこよう。街を引き巡って、通りの中、あるいは広場、その愛している方を見出したい、ということで、夜の街に探していくんですね。で、その夜の街に探していくんですが、でもそれでも見つかりません。なかなか見つからないようですね。そのうち彼女は、街を行き巡る夜回りたちに行き当たりました。で、彼女は、私の愛してる人をあなた方はお見かけになりませんでしたかと尋ねるんですね。で、この街を行き巡る夜回りの人たちが何を答えたか、どのようにしたかは書いてないんですけども、とにかく彼女はその夜回りたちのところを通り過ぎると、まもなく彼女の探し求めていた愛している人を見つけました。彼女はそのお方をしっかりとつかめました。離しませんでした。そしてとうとう自分の母の家に、自分を見こもった人の奥の間、自分の家の奥の間ですね、本当に深いところ、そこへとその人を捕まえて導いて、で、そしてそこへとお連れしました。この女性の行動はですね、非常に私たちの取るべき行動、また取るべき心構え、それをよく表しております。愛する方イエス様、イエス様こそ私たちの誠の夫です。そしてその方はちょっとやそっとでですね、求めたぐらいではなかなか見つからないこともあります。そのような時はですね、ああ見つからないや、じゃあいいや、さっさと寝ちゃおうっていうことで寝るんではなく、むしろ彼女のようにですね、行き巡るんです。街のあそこにいるかな、街のここにいるかな、ね、普通夜の街の広場とか通りに、まあ、なかなかいるものじゃないですよね。いるものじゃないんですけども、でも私たちはこの終わりの時代、暗闇の人生において、主はですね、どこにおられるか分かりません。夜の闇の通りにいるかもしれませんし、広場にいるかもしれません。とにかく皆さんも探すべきです。求め、探し、門を叩き続けるのであれば、皆さんはしっかりとこの愛するお方を見つけることができるんですね。彼女は夜回りのところを、夜回りに見出されました。街を守る、城壁を守る人たちですね。実を言うと、彼女が探している方というのは、この城壁、この街の主人、王の王子です。皆さんがしたい求めているお方も、この世の王であり、誠の神の子です。イエス様ですから。彼女は町を行き巡る夜回りたちのところに行き当たりました。夜回りたちはその城壁の主人のことを知っております。ですから、もしかしたらその城壁の主人のところに、この夜回りの人たちは、行って、あなたをしたい求めている、これこれの女性があなたのことを探し求めてますよって、もしかしたら伝えたのかもしれないですね。皆さんも主をしたい求めて、主を探し求めているのであれば、見つかりたちに行き当たって、そして見つかりたちは皆さんのことを主にですね、申し上げるんですね。主よ、あそこの天性の横浜のこれこれの兄弟姉妹があなたのことをしたい求めて病んで、やまないですよということでですね、ですからご主人様、どうかあの横浜のあなたの花嫁たちのところにぜひ行ってあげてください、そういうふうに都合をつけてくださるんですよね。 この女性はこの夜回りのところを通り過ぎると間もなくこの愛する方を見つけました。でこの方を今度はしっかりと捕まえました。捕まえて離さず、そして自分の家に連れて行って奥の間で親密な交わりをするに至りました。主を慕い求めて探し求める人はですね、このように助けられて、そして確かに見出すんです。このお方を慕い求める愛する主を、そしてますます親密なところにおいて親密な交わりをすることができるようになっていくんです。皆さんこうありたいですね。で、画家書にはですね、まあ、もう一タイプの女性が出てくるんですね。まあ、同じ女性であるかどうかはわからないんですけども、画家書の5章の方に、出てきます。画家書の5章の、2節からのところです。画家書の5章の2節からお読みします。私は眠っていましたが心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、貫抜きの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が呼んでも答えはありませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。このもう一タイプの女性はですね、まず、まあ、彼女も、まあ、同じ条件で夜、まあ、眠っていたんですけども、しかし彼女の心は覚めていたと記されております。ここの心、これはですね、ネフェシュではなく、ラーベと言いまして、思いとか理解とか知恵とか、まあ、そういう意味があります。ですから私の思いとか私の知恵、それは冷めていたんですね。この冷めているっていう言葉も、まあ、ただ単に目が冷めているというだけではなく、もっと強い冷めているという意味がありまして、まあ、かき立てている、起こされている、まあ、そういうかき立てられた状態にあるんですね。ですから、まあ、彼女は眠っていたんですが、しかしその思いはかき立てられていた、そういうふうにも訳せます。でそこで愛する方が来るんですね。今度はあちらの方から来るんです。愛する方は、ね、三章の女性は自分から探しに行きましたけども、この場合はです、向こうから来るんですね。戸を叩くんです。でそれで、我が愛する人よ、戸を開けてくれ。我が妹、まあ、ちなみにこの我が妹という呼び方は親しみを込めた女性に対する親しみを込めた愛の呼びかけなんですけども、まあ、戸を開けてくれ。私は、まあ、夜露で濡れてしまった、どうか開けてほしい、そういうふうに戸を叩くんですが、しかしこの女性は ね、思いの中で書き立てられていて、まあ、こういうふうに思うのか言うのか知らないですけども、私はもう着物を脱いでしまった、どうしてまた着られましょう、足も洗ってしまった、どうしてまた汚せましょうというんですね。この終わりの時代、暗闇の時代に生きている私たち、そこに主が訪ねてこられる時があります。でもいくら目が覚めていてもですね、心がかき立てられていて変な風に覚めている人はこういう良くない対応してしまうんですね。あ、主が来たって、でも私もう寝る準備しちゃったからな、足も洗ったからまた汚すのはちょっとなんだな、ね、あの主人が来たんだけども、でも今私はこういう状態だからちょっと戸を開けるのは嫌だなって、そういうふうに思う人がいるんですね。そういう人も中には、ね、主が今主の時であるのに、主が今心の扉を叩いてるんですけども、でも今私はちょっとビジネスに忙しいから、今私は牛を5首買ったからちょっとそれを試したいとか、今パソコン買ったからそれを試したいとか、そういうですね、心が変な風にかき立てられていて主をのけてしまう場合があるわけですね。子供とか、眠くてぐずっている時とか、機嫌が悪いですね、そんな感じで主がある時来ても、そんな子供みたいにですね、ちょっと今眠いんで、ってそういう怒りをあらわにしたりとか、そういう人がいるんですね。この終わりの時代においてもやはり皆さんそういう風に、なってないんですけれども、でもそういう風に自分の都合、自分の思い、自分の理解、それをかきたててなんやかんや都合つけて主を拒絶してしまうと、で確かに主はですね、それでも叩き続けます。主はそれでもなお開けてほしい、開けてほしいって言うんですけども、でもそれでもなお開けないでいるとですね、この主人は勘抜きのその鍵の穴、戸の穴から手を差し入れて、そしてその勘抜きを開けようとするんですね。で彼女はそれを見てやっと心が動くんです。でも間に合わなくなる時というのがあるんです。主は戸の心の戸を叩き続ける時、恵みの時、救いの時、その期間、その賞味期間中に開ければ開ける人は幸いですが、しかし賞味期限切れの時が来るんです。主はやがて扉を叩かなくなる時が来るんですね。この女性は期限切れになってしまったようです。彼女は起き上がって扉を開けるんですが、しかし、その愛する方は背を向けて去っていってしまいました。そして、ある言葉を発し、その愛する方は発したようですが、しかし彼女はそれを聞いて気を失います。気を失う、本当に驚く、気が動転する、そういう感じになるんですけども、で彼女は今度は一生懸命彼を探すことになるんですが、しかしもう期限が切れてしまった状態ですと、探してもその探す歩みは虚しいものになってしまいます。呼んでも答えがありません。町を行き巡る夜回りたちが、彼女を見つけるんですが、夜回りたちはですね、彼女を打ち傷つけるんですね。城壁を守る者たちは彼女の被り物を剥ぎ取るんです。主が心の扉を叩き続けて皆さんのことを求めている、そのような時に開けないとすると、そしてその期限が切れてしまうと、このようなひどい目に遭ってしまうんですね。主は恵み深いお方です。皆さんのことを、皆さんがあまりにも固くなですと心の扉をガンガンガンガン叩くようになります。そしてその時皆さんが心の扉を開けて、そして主を迎え入れるのであれば、 主はその人と共に食事をして、そして親しい交わりをするんですけれども、しかしそれでもなお自分の思いとか自分の感情とかそれで開けないでいたりすると、やがてこのようにもうたとえ開けたとしても主は去ってしまう、まあ、そのような時が来るんですね。主はこのようにいつ来られるかわからないんですが、しかし私たちは常に目を覚まして、主がいつ来られても、主が来られたらすぐにですね扉を開ける用意をしておくべきです。で、変な風に目覚めている人、霊的に目覚めるのではなく、何かこの世的なことで目が覚めている人は、主の訪れが来ても主が扉を叩いても開けないんですね。自分の思い、自分の理解、自分の知恵でそれでかき立てられているような人は、主の扉が叩かれていてもそれを開けないんです。私たちは心はですね、ですから世のことでかき立てられるべきではないんです。私たちの心は常に主を慕い求める、あの三章の方の女性のようにですね、主を探し求める心、もう魂から慕い求める心、それをいつでも持っているべきです。主は私たちの愛する人、そういう心をいつでも持っているのであれば、また主を探し求め慕い求めるのであれば、主はですね皆さんに見つけ出されます。今この暗闇の時代、私たちはですね主を見ることはできません。でもそれでも慕い求めるのであれば、皆さんは主を見出します。主の御声はこの耳で聞くことはできないかもしれないんですけども、でもそれでも主を愛してですね慕い求める人は、主はその人に見出され、皆さんはその主の御声、たとえ耳に聞こえなくてもこの御言葉を通して、またあらゆる状況を通してその御声を聞くことができ、あ、主は今このようなことをおっしゃっておられるんだ、それを理解する心が与えられます。そして主に導かれていきます。主がですね目に見えないこと、耳に聞こえないこと、これなかなか厄介なことですね。ですからある人たちは、主は本当はいないんじゃないか、でもなんか教会にいることは心地よい、教会のね、人たちは優しくて、その人たちと一緒にいる時間は心地よい、まあ、あるいは教会には、美しい女性たちが多いから、そこにまあ、いっぱいいたいとか、まあ、そういうことで主ではないところで教会に、求めてくる人は確かにこの終わりの時代にいるんですけども、でも主は生きておられます。主を慕い求めて皆さんは来るべきです。皆さんの心が主に対して閉ざされていて、変な方向で心がかきたてられていて、そちらの方で思いがですね閉ざされているのであれば、主が心の扉を叩いているとしても、それに聞くことができないんですね。むしろ耳障りな、何か煩わしいような、主のその心の扉のノックをですね、そういう煩わしいものとして頑として開けないような、そのような固くなな心になってはいけません。皆さんは慕い求めるべきお方、この方は皆さんのことを愛しておられる主です。どれほど愛しておられるか、それは皆さんのために命を投げ出したほど愛しておられます。どうかないがしろにしないでください。この主の愛をないがしろにせず、主が皆さんを心の扉をノックしているのであれば、ぜひ速やかに開けてあげてください。むしろ皆さんの方がですね、主を慕い求めて探して、そうしていくのであれば、御使いたちの方がですね主に都合をつけさせてくださって、そしてこの方と引き合わせてくださり、そして皆さんは、ああやった、やっと私の慕い求めるお方と出会えたって、その手を掴んで離さず、 奥の前と引き寄せてください。主はですね、皆さんその手を引っ張って奥の間に引き寄せる、その手に主は導かれていってくださるんですね。でそれで皆さんが主を奥の間にお連れした時、そこで主ご自身と皆さんは親密な、他の人たちに知り得ないような親密な交わりをすることができるようになります。どうかこの夜の時代、目を、霊的な目を覚ましていってください。予的なことに、変なことに書き立てていたらダメです。主を慕い求める心を持って覚めていてください。そしてこのお方を見出したら、ぜひ皆さんの奥の間にお連れして、そこで親密な交わりをしてください。主は皆さんに見出されるお方です。皆さんが探すのであれば、主は見つけ出されます。エレミヤ書の、31章を開きたいと思います。エレミヤ書29章でした。エレミヤ書29章の11節から14節までです。エレミヤ書の29章11節から、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ。アメン。皆さんがですね、主を呼び求めて歩くのであれば、主の方が皆さんに耳を傾けてくださいます。そして皆さんが心を尽くして主を探し求めるならば、皆さん主を見出すことができるようになります。主は14節で言っておりますね、私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、どうか皆さん主を心から慕い求め、主を見つけ出してください。そして主は皆さんによって見つけられて、そして奥の間で親密な交わりをして、そしてこの暗闇の時代において、他の誰もが味わうことのできなかったほどの主との親密な交わりをする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたを慕い求めます。夜回りが夜明けを待つのに勝り、主よ、私たちはあなたを慕い求めます。どうかあなたを慕い求める生徒たちに現れてください。あなたを慕い求めて、あなたを愛してやまない生徒たちがここにおります。主よ、あなたが現れてください。あらゆる面においてあなたが現れてください。そして私たちがあなたをしっかりと捉えて離さず、自分の心の奥底へと、思いの奥底へと、また家の奥底へとあなたをお連れして、そこであなたとの親密な、親しい、世の誰もわからない秘密の交わりができますように、エスをどうか生徒たちがますますあなたに潤されて、その愛で満たされ、そして王なる主である あなたですから、あらゆる必要が存分に満たされて、そうしてこの夜の時代を健やかに楽しく麗しく歩んでいくこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主は主を愛する人にここにいるよといつも見つけさせてくださる方です。主は主を慕い求める愛する人に私はここにいるよと見つけさせてくださる方です。主を呼び求め見つけることが許されているとき、主を呼び求め見つけましょう。履き違いの恋みたいに主は来ました。私は覚めました。私は探しました。主は私に呆れ果てて離れてしまいました。ということになっちゃうと本当に私たちの信仰は大変なことになってしまいます。愛し合うとき一番その愛が美しいです。片方が愛して片方がそこを向いてると、その愛は悲しいし、その愛はらしく見えます。愛し合うこの美しい愛、それをずっとずっとイエス様と私たちの間に保つことができますように。私たちの愛しい方、この美しいイエス様、そのイエス様の美しいところ、愛しいところ、力あるところ、優しいところ、恵みに満ちているところ、癒してくださったところ、私を愛して命を差し出してくださったところ、私のためにいつも瞳のように私を守ってくださるところなどなどを私たちが毎日気づくべきです。そしてイエス様が私はここにいるよと、私たちの生活をしているそのすべての生活圏においてイエス様がここにいるということで置いてくださるその印をしっかりといつも見つけて、あ、イエス様の廃材がここにもあった、ここにもあった、ここにもあったと、それを見つけて、そして主と愛し合うこの美しい関係をずっとずっと続けていくことができますように。主を愛してそして慈しみ、今日この箇所に登場する良い乙女のように、もう眠れない、この人に会えずには眠れないということで主を探し求め、その方をしっかりと見つけて、そして人知れぬ奥の間にこの方をお連れして、この方との愛し合うその愛を育んで育てていくために、今日私たちは祈りたいと思います。主は皆さんを愛しておられます。皆さんも主を愛してここにいます。主を見つけるために家にじっとしていられないから、じっとしていられないから、イエス様を見つけるために皆さんは夜、皆さん自身の体をイエス様を探すということに捧げて、そして皆さんはここに来ています。 皆さんを見つけてくれたのは、イエス様を探すために私と皆さんを見つけてくれたのは、イエス様を探すために夜道にくぐり出し、イエス様を探すためにあちこち探している私たちを見つけてくれたのは夜回りたちでした。私たちが主を探し求めれば、必ず御使いたちが、また聖霊様がイエス様を探し求めている私たちをイエス様へと届けてくださいます。しっかりとこのイエス様を探しましょう。今日このイエス様をしっかりと探し求めて、イエス様を捉えて、そして誰も立ち入ることができない本当に愛に満ちたその奥まった心にイエス様をお連れしましょう。そしてイエス様と人知れずその愛を育んでいきましょう。では共に祈りたいと思います。祈りましょう。